日曜日の競馬が終わりました。もうすぐプロ野球開幕なんですけど、毎年恒例の順位予想ということで、来週こんちゃん来ますんで、こんちゃんまた順位予想しますけれども、皆様もどうぞふるってご参加ください。2連単的中以上で、ポイント贈呈ということでですね。ですから、アカウントをお持ちの方、申し訳ないですが、限定ということで、メールで、どしどし、順位予想を送ってください。ただ、一つですね、これ、注意していただきたい点なんですけどね、お名前メールに必ずお名前をですね、書いていただきたいんですよ。じゃないと誰かわからないんですね。皆さんは私のことをこうご存知ですよね。ホームページも公開して、住所も電話番号も公開して、メールアドレスも公開して、本も書いてまして、で皆さんは私を知って、メールされてくるんですけれども、私はですね、その名前が、お名前が書いてないと誰から来たかわからないんですね。で、非常にですね、残念なことが去年ありまして、実は3連単、パリーグの3連単、もう的中された方実際にいたんですけども、もう一方いたんですよ。それがね、名前が書いてないんで誰かわからないっていうね。なんで、アカウントにポイントをもう、要するに加算できないという、そういうことが、ありましてね。もったいねえなと思ったんですけども、まあ、私の予想なんかね、別に見たがねえやっていうね、そういう方だったのかもしれませんけれども。ですから、だって、封書とかハガキあるじゃないですか。これ書く場合には、必ず、自分の名前、住所、書きますわね、これね。まあ、書いてない方も中には、まあ、いますけどね。まあ、そういう封書は私はもう開けないで、そのままゴミ箱に、捨てさせていただいてるわけですけれどもね。E メールになると名前省略する方がね、本当に多いなっていう、もう昔からですね、ホームページ開いてからもう本当に名前を省略される方がこんなに多いかなっていうね。友達同士でならね、名前省略してもいいと思うんですけど、私知らないんですよ。これは本当に、いつも困ってるんですけど、それで、はい。今日は、ダメでしたね。もうペロペロっすね、本当にね。ディープボンドも来ませんでしたね。同枠竹豊も来ないし、名古屋城ステークスはちょっと穴狙ってみたんですけど、これはただね、ただ、なんかですよ、と思うんですよ。だから、覚えておきたいな、というふうに思いますけどね。で、まあ、ダブル登録で、だってですね、湘南バシットっていう馬が、なぜか、阪神大賞典に登録しつつ、反対の中京のメインの、名古屋城ステークスにも登録してですね。で、10分前に名古屋城ステークス終わるとですね、4枠の帝王ドレフォンという馬が1着するんですよ。で、2着も帝王リカードで、帝王の親子丼ぶりだったわけですが、そうしますと10分後に、あら、これ、また青い星の帝王ロイヤル1着なんじゃねえのと思いますよね。ダブル登録で繋がってるこの2つのレースですから、ね、10分前に4枠の帝王、青い星が1着したら、帝王が1着したら、阪神大賞典の1着も青い帽子の帝王だったっていうですね。まあ、こういうことですかね。はい。で、スプリングステークスの方もですね、今日は中京の第9レースのフローラルウォークショーに、ブエナオンダとドリーミングアップっていうスプリングステークスにも登録していた。だからスプリングステークスはフルゲート割れしてますからね。出ようと思えば出られたんですけども、なぜかフローラルウォークショーの方に、出てきたっていうことで、 ね、皐月賞の権利いらねえのかなんてね。で、まあ、それが5ゼッケンと7ゼッケンに入っていたんで、これはもしかしたらそのスプリングステークスは5ゼッケンか7ゼッケンがどっちか馬券になんでねえかなっていうね、まあ、そういう予測を立てので、あの5ゼッケンの方を軸にしちゃったんですね。で、7ゼッケンは相手にというね、逆にすればよかったですね。アレグロブリランテの方を軸にして、で、相手5ゼッケンと、それからフローラルウォーク賞の決まり目ぶつけましょうねっていう風に書いておけばね、かっこよかったんですけどね。まあ実際そうなりましたよね。あのフローラルウォーク賞2枠がこれ3着でしたっけ？あ、2着来たんでしたっけね。で、あのルカランファーストも3着にこう入ってきたってことでですね、まあまあやなと。で、もっと簡単だったのは土曜日ですね。ファルコンステークスですね。あの、待機バンクールっていうね、ダブル登録。これ、1頭だけでしたよね。実際出てきましたよ。で、8枠に入ってるもんですから、もうこれはね、だからね、大ラッキーチャンスですよね。あ、出てきていいんじゃん、と。じゃあもう、じゃんけんポンでね、もう、これ、買いですよね。だってもう、それしかないじゃないですか、ってね。決まり目、は、あの、確認できないわけですから。はい、なんで、8枠を軸にしただけです。はい。もうそれだけです。もう30年やってきて、ね。まあ、すべてがすべてではないですけれども、大体、じゃんけんぽんで3回に1回取らせてくれるよね、っていうね。まあ、それ、なんつうんですか、不分率っていうんですか。そういうのをね、肌で感じておりますから。だから、自分の得意パターンにはまればっていうやつですよ。で、何の、自分の得意パターンもなしに、寝なし草で、その、行き当たりばったりで予想はしないという、まあそういう予想もいいですけど、でもね、やっぱりね、あの、スランプに陥っちゃったり、ね、当たるときは当たるけれども、外れが続いちゃったりっていうね、そういうことがあって、だね、ダブル登録でやってるやつスランプはないわけですよ。3回に1回取らせてくれるんですから。フェブラリーステークスは大失敗でしたけどね、あれね。ね、大体ね、まあね、でもね、G1 ってね、ほんとね、ちょっとね、眉唾もんだっていうね。あの、ベルダーイメルがね、反対のヤマトステークス、京都のメインに出てきて、これフェブラリーとの唯一のダブル登録で黄色い帽子かぶってたんですから。ね。でも、黙ってフェブラリーステークスさんと黄色い帽子買えばよかったんじゃないのっていう、まあそういう話したと思いますけども、この前、ね、フェブラリーステークス終わった時に、ただ、ちょっと G1 だからなっていう、ね。でね、G1 ってそもそもダブル登録自体がね、いないレースも結構あるんですよ。でも、今回の場合、フェブラリーステークスはね、一頭そのサービスでほら、出してやっからよっていうことだったんですけども、それをね、黙ってね、バカの一つ覚えでね、信じてね、人気薄だったらね、あ、黄色い星買いますってよかったんですけども、ついね、魔が差しちゃうというかですね、違うとこほじくりたいなと思ったり、するんですけども、まあ、そういう反省を踏まえですね、もうね、もういいや、ファルコンステークスね、人気薄だしなと思って、八枠さんととも人気なかったですからね。まあ本人ではなかったですけども、同枠の、ダノン・マッキンリーの方が一着してくれまして、単勝もいい配当だったですね。あの、吉田隼人がね、待機バンクールダブル登録に乗り換わってくれたんで、隼人って、ハヤブサって書きますね。ファルコンって鳥のハヤブサのことですもんね。でアメリカのあの、ゼネラルダイナミックス社製の戦闘機、F-16 ってありますけども、アメリカの戦闘機には、あの、必ず F が付きますわね。F4 ファントム。だから F15 はイーグルですか。で、F18 はホーネットですね。必ずそのなんかニックネームが付いてますけども、F16 っていうのはファイティングファルコン。戦うハヤブサっていう、そういうニックネームが付いてますけども。だからあの、16ゼッケンにハヤブサ、吉田隼人が入れば、あ、これなんか F16 ファイティングファルコンなんじゃないのっていうね。そういう連想もして。そうしましたらね、一つ前のレースでね、16ゼッケン、中京の土曜日のね、大丈夫ですね、16ゼッケンラッパ吹いて一着して、単勝5000何もついてたんですよ。うわーとか思ってね、いやー、この前のレースから買ってきゃよかったなっていうですね、レース特定しちゃダメなんですね。ダブル登録も本当にね、前後左右ですよ。前後左右気をつけて。で、じゃあ、ファルコンステークスで、8枠の、唯一ダブル登録が入ったわけが馬券になりましたよっていうことだ そういう結果でしたから、日曜日もじゃあ阪神大賞典見れば8枠に湘南バシットというダブル登録が入ってるんで、あ、これは本人ではないよねっていうことになるわけですよ。8枠がもう土曜日出ちゃってるんで、ダブル登録の枠が直接化けになってるんで、湘南バシットの意味はなんか違うんだよっていうことで、そうしますとやっぱりダブル登録していたもう一方のレースが事前に結果、まあ、10分前と忙しくなっちゃいますけども確認できるんで、名古屋城ステークスの決まり目が阪神大賞典に飛んでくるっていうのが、これかなり濃厚なんじゃないかっていうね。でもね、帝王ドレフォンと帝王ロイヤルが同じ4枠に入ってるっていうことであれば、まあね、これ先回りしてね、はい、帝王ドレフォンと帝王ロイヤル両方買いましょうっていうね、そういう風にね、先回りも本当はせんきゃあかんですよね。この30年も同じことやってるんですから、私もね、そういう説明もあってしかるべきだったなとちょっと反省してます。すいませんね。でアレグロブリランテの方も軸にね、でもどっちも人気なかったですからね、人気のない方どうせなら軸にすりゃよかったのにね、7枠のね、7ゼッケンのこのアレグロブリランテ、はい。でも来週からはもう G1 じゃないですか、 G1 シーズン皮切り高松の宮記念ですけども、まだ登録馬は発表になってませんけれどもねダブル登録いるかどうか分かりませんけれども、まあ、たまにいることもありますけどね。なんかね、 G1 はやっぱりちょっと偏差値が上がるんで難しくなっちゃうんで、もうね、他のレースで、まあ土曜日のだから逆に土曜日がね狙い目だったりもするんですけどね、今年の G1 どうですかね。だからフェブラリーステークスでああいう馬券が出た以上はやっぱり兄貴殿がその推奨されましたですね、2024年のテーマというものがあります。この通りにフェブラリーステークス一発目2024年の G1 レースはテーマ通りの結果になったわけですから、まあそれを忘れないで、粛々とですね、それにテーマに当てはまる、馬や枠、それを買っていれば悪いようにはされないと、春の G1 宝塚記念が終わった時に、ああ全部これで説明ついちゃったなっていうね、そういう感想が残ってるはずなんですよ多分ね、まあ、毎年のことですけれども。ですからまあ第一にこれを大事に、テーマを大事にしようじゃないかっていうね、ちょっとまあこの場ではね、その2024年のテーマは何とは言えませんけれども、週報に書いておきましたんでね、興味のある方は手法をどうかお読みになってください。なんかね、本当にいろいろ当たり馬券を取る元がねあるんですけどね、若葉ステークスもね、これね、土曜日版の予想にね、私ね一つだけちょっと忘れちゃったんですよ、書くことを。毎週この3月になってから毎週1頭ずつ出てきてたんですけどね、で第1週2週目と日曜日に出てきて、でそのキーワのね入っていた枠と決まり目、それがねメインレースにね色濃く反映されてきたんですね。あ、だからこの3週目もねその1頭キーワが出てきてたんで、このレースの結果ちょっと大事にしてよっていうねことをね下書きまで書いてたんですよ私で、なんかねコロッと忘れちゃったんですよね。なんか忘れてんの、書き忘れてることあったなと思って、はっ、あ、これだと思ったらね、阪神の若葉ステークスがねそのまんま決まっちゃったっていうね、いやほんとすいませんね、もう年取るっていうかね、まあ大体ねボケねんすよほんとね。第ね3週目までそのキーバが1頭ずつ出てきてたんですけど、来週再来週とまた出てきますかね。もしね来週まだ登録馬発表になってませんけれども、もしねいたらまあもちろんそれがキーバとして活用したいところですが、いなかった場合、該当するキーバが出てこなかった場合は今日の、結果がまあ、持ち越されるというか重要になってくるんだろうなっていう、そういう勘働きがするんですよ。はい。ですからね、 まあここでこんなこと言うね、まあ全部は言えませんけどもね、とにかくまあ今日の結果はおかしかったなっていう、はい、私のね勘当たる気もね当たる時は当たるんですよね。あのね、あのコンちゃんの夢は自分でもびっくりこきましたね、演歌歌手に転身した夢見たらね、拳競馬っていうね、徳永ゆうきっていうですね、演歌歌手なんですけどね、調べてみたらてっちゃんらしいですね、撮り鉄、鉄道オタク、コンちゃんも鉄道オタクですからね、高校時代からポケットの中にはあのミニ時刻表が入ってますから、要あの高校時代授業中にね、時刻表を見てね、なんかやってましたよ、ノートに書いて、自分の頭の中で日本全国鉄道に乗って旅行してるんでしょうね、そういう姿を目撃してましたけれども、ですからアタック25でですね、ある路線を当てようっていうね、鉄道 JR の路線を当てようっていう問題が出て、答えは五能線だったんですけども、まあ、これ前にも話しましたけれども、画像がね 0.1 秒見ただけで、はい五能線って答えたんですよあいつあやっぱりちょっと持ってるなこいつと思ったんですけどね、その徳永勇気、こんちゃんのフルネームは近藤義行、おだんで始まり、木で終わるというね。徳永ゆうき、近藤義行。あれ？やっぱこれ、正夢、ほんと正夢だな。しかもてっちゃんっていうね。で、一つ違うのがですね、その徳永ゆうきが先週結婚を発表したんですよ。ねえ、こんちゃんはね、ブスマネージャーと結婚っていうのは、これ架空の話、私の脳内妄想なんでね、これだけがね、現実と妄想の違いでね、がっくりなんですけどね、なんか奇跡起こんないですかね、こんちゃんね、こんちゃんにお嫁さん来ないかなってね、大谷くんのね、いやー、ほんと美人ないい奥さんもらってよかったですね。まあ、大谷くんほどのね、ナイスガイですから。でもやっぱり大谷くんは194センチもあるんですか？背高いですからね。ちょっとね、160センチぐらいのお姉ちゃんじゃ釣り合いつきませんからね。釣り合い取れませんから、元バスケットボール選手ですか？ 180 センチですって、ね。写真見たらちょうどいいですね。あの並びね、背の高さのね。あれじゃキスするときだって背伸びしなくて済みますもんね。何話してますかね。本当に大谷君も結婚して、あとはコンちゃんだけだっていうね、コンちゃんのコンは結婚のコンだと思ったんですけどね、あのね、コントレイルっていう漫画3巻取った時に、あ、これはもう完全に JRA もコンちゃんの結婚を、かけながら応援してくれてるんだなっていうふうにね、勝手に思いましたけれどもね、誰がいなかった、なんかね、赤いとつながってなかったですかね。まだでもまだ可能性ありますからね、生きてる以上は、はい、まあね、どんなババアでもいいですから、もう逆に上がっちゃってる方がいいんですよ、女ね、もう気にしないでね、妊娠気にせずね、毎晩中で中出しって、生で中出しってね、また下品な話してね、こういうのね、女性の前でしちゃダメですよね、はい、もうセクハラになっちゃいますから。この前どっかの町議会の町長さんですか、99回セクハラ認定されてね、辞任してましたけれどもね、あのね、昭和の時代とね、令和の時代ってね、もう本当に時代変わっちゃいましたね。男性はね、もうそういう女性の前でね、バカなスケベ話もできませんし、ちょっとボディタッチなんていうのもね、もうこれも言語道断ですよ。はい、セクハラってね。ですから、なんか今度アプリで女の子に事前に承認するね、そういう機能があって、お姉ちゃんとホテルで一発やる前にここに、はい、これは合意の上ですっていうボタンをポチッとなっていうのが、そういう機能がアプリがあるらしいですけどもね、だからね、本当伊藤純也の件もありますしね、だからもうめんどくさいからね、生身の女はもう話もしねえしやりもしねえというプロ限定というね、ソープかデリヘルで、病気が怖いんであれば、ファンザの VR、ゴーグルかけて、で、おちんちんにテンガっていうね、オナホールあるじゃないですか。あれでやるとね、ちょっと生身の人間超える場合もあるっつう話ですよ。私のね、知人の K が 俺ゴーグルと点がありゃもう女いらねえななんてねでね、あのかみさん早退して、会社早退して帰ってきちゃったんですよ、ね、あの具合悪くて熱が出たとか言ってね。でちょうどそのね、知人の K というやつがですね、ゴーグルとテンガでポコチンしごいてたんですよ。で帰ってきてね、それバッと見られちゃいました。だからあのゴーグルって本当危険ですよね。他見えませんから、誰が帰ってきたか分かりませんから、あれかけてね、センズリこく場合はもう絶対に安全な場所、安全を確保してからやるべきだなっていうふうに、はい、尊い教訓を得ましたね。はい、そんなわけでした。どうも、日曜日の競馬ご苦労さまでした。